先ほどお相撲の話をしましたけれども、今日はずっとお相撲の話です実は私自身、大学におりますけれども、考えたらいろんな呼び方をされることがあります。教師ですから、先生って呼ばれることがあります。それの他に、実は私、大学の、その学院史編纂システム、大学の歴史の資料を扱う部屋があるんですけど、そこの出張するときには永田出張って呼ばれます。で、今日のお話は、もう一つありました。クラブっていうのがありまして、文化総部っていうのがあって、体育の内方ですね。そこでは私は、兜山落語研究会顧問という、いわゆる落ち研というのを、これの顧問ですから、この時は永田顧問。で、今日のお話は、体育会では、今度は体育会相撲部部長、今度は部長、なんかいろんな呼び方があってですね、なんかややこしいんですけれども、今日はその部長のお話でございまして、お話でございましてって、なんか落語長になってきていかんな。はい、ちゃんとではありませんが、相撲部長として、試合に、接するというのか、相撲を見に行くことが多いということ。これは特徴であるかもしれません。さて、2015年、今年の5月10日に、西日本学生相撲連盟主催っていうんですけど、西日本の学生の新人戦という、そういう相撲大会が行われました。新人戦ですから、出てくるのは1年生がただ一度、出る大会なんです。今年は2人の入部がありました。1人は高校時代から相撲をしているといういわゆる経験者でありました。1人は全く未経験の学生でありました。その子は実は高校時代には野球部に入っておりまして、運動は体験していた。で、野球部に入って、面白いですね、野球部に入って、大学は相撲部っていうのは、えらい、180度の転換みたいな感じがしますけれども、その初めて相撲部に入って、相撲の公式の試合に出た、その初心者のその学生、その学生のお話、そういうところから証しをしてみようじゃない。神様とですね、どういうふうな関わりを持ってということをですね、その学生を通して今日はお話を、証しをしようと、そういうふうに思っていただければいいんじゃないかと思います。試合前、もちろん練習をしておりますけれども、その時にその学生に会いました。本当に生まれて初めて正式に相撲の試合に臨む姿であります。向こうから来ましてですね、おはようございます、どうって言ったら、とにかく上がってますと、ガチガチに緊張していますと、何をしたらよく分かります、何をしたらいいのかよく分かりません。これはやはり初めての人はそういう気持ちになると思うんです。私はね、どう答えるかって言いますと、まず土俵に上がって思い切り相撲を取ってきなさい、頑張りなさい、そして最後に怪我をしないようにとして、こうして送り出すものでございます。まず第一戦、何回かその学生が出場する機会はあるわけです。一回戦、確かにまだ硬くてガチンガチンになっておりまして、相撲の形になっていないで、本当にそのままドバーンと倒れたような感じがするくらい、そういうふうなものでこれはまだまだ時間がかかるのかなっていうのが正直な気持ちですし、その隣にいた、総監督っていうのは OB ですけれども、総監督とですね、本当そうだねっていう感じで言葉を交わしながら見ていたわけです。次の2回戦になりましたけど、負けたんですが、少しはちょっと力が出せるということになりました。まだこのままガタンと倒れるなしに、ふっと前に行くような感じ。ちょっと力が出せるな。 何か、ね、1回戦とは違ってきたな、3回戦は楽しみだなって思いました。まあ3回戦4回戦と続いたんですけれども、しかし勝つことはできませんでした。しかし様子が違ってきたことは実感いたしました。何か前に出ている、力が入ってきた、相撲らしくなってきたって言い方をするんですが、相撲らしくなってきた、こう2人ともそういうふうな会話をしていたわけです。彼はだんだん強くなってきた、これはひょっとしたら1回勝てるかもしれませんね、相撲が成長している、まあそういうふうな感じがしたわけです。あ、さっき始まって3回4回経って相撲が成長している、あれ、そんな素人ですから初め何もわからないのに、だんだん形になってきて、あれ、相撲らしくなるみたいに見える、相撲にはなりませんから、まだ相撲らしくなってきたような感じがしそうだなぐらいかもしれませんけど、まあ、そういうふうになってきたわけです、こうしているうちにあと2回戦残るだけになりました。そこまでまだ勝っていません。あと2回のうちの最初だから、終わりから2つ目の相手は1年生としてはかなり強い相手に当たりました。まあ、彼は、まあ、高校時代から有名な選手のうちの一人ですから、その他の大学のこれから成長する人だろうっていうふうな感じで見る。わあ、これと当たったのかっていうふうになったんですけれども、だんだん、あれなんですよね、立ち合いが鋭くなってきて、バーンと当たった。なら、俺、相手を攻め出したんです。あれ、面白いんですね。初心者同士やりますとね、非常に危なっかしい。どっちもガチガチになってますから、こう、うまくいかないんですけど、相手が割に強いと、そっちにパーンと受け止めてくれますから、きちっとこう入るときがある。どうもそれにはまったのかもしれませんけれども、カチンとこうなったんです。相手を攻めて土俵際まで追い詰めていったんです。あとはね、相撲というのは土俵際まで追い詰めますと、自分の体を預けるというんですけども、重みをぐーっとこう持って、ポーンと突き放すと、出るというのが相撲の一つの型なんです。そこまでいきそうじゃないの？なんか、これでいけそう。これで勝てる。これは勝てる。あと一歩、体重を移動させたらいいんだなって、二人でこう言いながら、うん、勝てるかもしれない。ああ、しかし腰が伸びきっておるなあというわけです。つまりぐっと腰を下ろしてこうやりますとガーンとこういう力が出るんですけど、腰をのの伸ばして体を持っていったら、まあ当たり前のことなんですけど、スッとやればパタンと倒れるとドーンと落ちるわけです。やっぱりこれをぐっとこうしてると、こうしたでもかえってもぐっと出るわけですけど、こないしてるだけですからパタンとこう落ちた。で、体を入れ替えられて、あ、負けた、というふうになるわけです。あ、負けてしまった、惜しかったな、って。しかし、ね、もう一歩のところで相撲の形の最後まではいけなかったんです。確かに、本当に、まだまだ相撲は知らないんだろうな、っていう気はするんですが、ね、やっぱりそこまで成長していくというのか、そういうふうになっていきました。まあしかし最後の一戦はもうそこで力が尽きたんでしょうかね。また負けてしまいまして、結局この日は一番も勝てなかったんです。で、その時に、本人がこっちに帰ってきまして、一言、私も言うわけですね。残念だなって。もう少し体を預けていたらねって。でも、ね、相撲の形にはなりつつあるよ。今度は勝てる。というふうに言うとですね、その学生はどう言ったかというと、いや、あの試合は勝ったと思ったのですが、それは言い過ぎだよとこっちも言われた。そこまではうむぬくまれたらいかんね、おいおいってな感じになるわけですけれども、まだまだ難しいかもしれない。ね、あそこで腰を伸ばしてしまってはダメだねって、基本だからねって、そういうわけですけれども、考えてみたら、 11時ごろから、まあ、半日相撲を取るわけです。3時ごろで終わるわけです。その半日間の中で、本当に、みんなその彼を見ている OB たちも彼を褒めていたんです。すごい成長だ。半日で全く今までやったことない、すごい成長だ。それで今日の説教の題にしたわけです。今日の説教は成長しているびっくりマークで。これがすごい。すごい成長した。なぜそんなに試合ごとにものすごい成長を見せたのか、これがみんなの思いでもありました。そして彼はその言葉の会話の最後にですね、こういう言葉を発しました。先生、相撲が楽しくなってきましたって答えたわけです。ああ、なるほど。まあ彼の場合には野球というスポーツをやっていましたから、運動というものは基礎的に知っている。だから、あ、相撲というのは野球とは違うけど運動としてこういうことをすればいいんだなということを少しは分かったんだけれども、まあしかしそう頭とか分かっても今度は形のところまではいかなかったというふうに考えていいのかもしれませんけれども、成長過程をはっきりと見せていた。そこで私はですね、今日の聖句が思い出されてきたわけです。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂に豊かな実ができるという今日の聖句のところに思いついたわけです。土というのは実は一人でに実を結ばせる場であるというわけです。そこに種をまくと一人で成長する土というのがある。でもですよ、土があったとしてもですね、このお話は種がないと話にならない。なんぼいいものがあってもそこに種をまかないとこの話は成立しません、ね、一人でに実を結ばせる場というのがあるんだということを私たちは思いましょう。しかしその場に種をまかなければならないということ、その行為、ここには書いていないけど種をまかなければならないということが非常に重要だよということを同時に思う必要があるわけです。成長の根本というのはそこなんだっていうんです。土にあって土と豊かな土、本当に一人でに実を結ばせる場があって、その実を結ばせる種があるからこそ土と実というふうなものがうまくここで結びつくわけなんです。土だけあっても仕方がない、種だけあっても仕方がない、種がバラッとまかれても成長しない。本当にどうでしょうか、なぜそうなるのか、それについてもマルコではこう書いてあるわけですね。どうしてそうなるのかその人は知らない。つまり豊かな土が与えられ、私たちの種というのがそれはそこに合うことによってみんな成長する。どうしてそうなるのかわからない。ここには人間の思いをはるかに超えた何か大きな力が働いて、逆に言えばそういう機会が土があって種があって豊かなものが合わさると人間の思いを超えるはるかに大きな力が働いて実を結ばせる。茎、穂、穂の次には豊かな実ができる、そういうプロセスでこういうふうになるという理解がふっと思ったわけです。彼もそうじゃなかったのかな。相撲という場において、そして彼自身が相撲を取るということにおいて、 確かに相撲という勝負だけかもしれない。でもそれ以上に彼にとって楽しくなってきたということは、相撲の意味というのかな、相撲の面白さというところまでふっと思いが至り始めたんじゃないのかなって思うんです。どうでしょうか。本当にそういう土があるということは、これから私たちもそこであるところで生きるとしたら、その人に安心をさせることでもある。第一、その土が自然に実をもたらされるということ。相撲で言いましたら、人間が相撲を取るということ、そういうことにおいて、すでにその土においては相撲を取ったら大きく成長できる、人間はそう成長できるんだよということを、なんか約束してくれてるような感じで、その約束が全くわからないミニがポンとその土に置かれることによって成長していってるということを、たとえ半日でもそれ見える、ものすごいことじゃないのかなって思うわけです。やはり土にまかれるということの必然性がいるわけです。だから成長するっていうことは、やはり土にまかれる、まあ彼が、じゃあもうちょっと理屈っぽい人がいて、スポーツをやってたからよりわかるんだ、スポーツやってない人にはそんな基礎がわからないかどうか、一人でにやるのって、やはりそれでも一人でに実を結ぶんだ、少し遅れるかもしれません。確かに大学に入った時に全く経験のない人が入ってきました。でも彼もやはり4年のうちに成長して、相撲の楽しさを知って、勝つことも覚えて、そして今一生懸命勉強しています。その勉強において、その体力も生かしながら一生懸命日本文学を研究しています。すごい、そういうふうな結び方があるのかなって思うと、どうでしょうか。私たちは常にそういうふうに神様のもとにあって守られて、そして成長できる、そこに私たちがポーンと飛び込まなければ、まあそういう機会が与えられる、その時には安心してそこでこうやる、機会があったらそこにやって、そこで安心して伸びていく、そういうことをこの聖句が非常に語ってるんじゃないのかなって思うわけです。ねえ、やっぱり自分が体験したことであるということは、私たちはもう一つ考えなければならないのは、日々その地に種をまく、何にも思っていないで、何も思わないで無益に生きるとしたら、これは種と土とは合わないでしょう。その土が、生かしてくれる土がある、そこに何か希望や目的があって、その種がポンとその場にまかれる、そうすると神様からの約束というのか、それで大きく成長する、確かにそのなぜ成長するかっていうのはわからないけど、大きく成長する、そういう可能性がある、そういうふうなものが、私たちが驚いて成長しているびっくりマークというのは、たとえ半日でもそういうことを見せていただいた。彼が日々ね、無意に、無益に生きているんではない。土にまかれるとき、種としての何かしらの目標を持っておる。努力している。それが、成長を自覚するような、こういうふうな私たちに見え出したんではないだろうかと思うんです。ですから私たちの日々というのがですね、神様が常に支えて成長させてくださるということ、自分もそれに預かることができるということ、土と種分かれるなしに、そこにまかれる種として、そこにどうでしょうか、自分から飛び込んでいくということもあるでしょうし、そこへパンと巻かれたら、そこで本当に自分なりの大きな成長を遂げる何かを持っているということ、そういう希望的なものがある。 やはりそうなると目標、日々の目標というふうなものも非常に大切なことになるんじゃないかと思うんです。ただこの話ここでおしまいでいいでしょうかということを考えます。どういうことかって言いますと、神様がそうしていただく、日々努力すればいいよ、はい、まあ種が土がある安心、種として生きる安心。でも人間の側においてはやはり目標と努力の重要性をもうちょっと具体的に考えることも私たちに担うというのかな、そういうふうに思うということも大事だよっていう声もですね、また聖書の他の場所からも聞こえてくるような感じがするわけです。私たちはね、どうでしょうか。人間の立場においてどうして努力をするのかとか、どうしてその種を結ぶかという、そういうふうな具体的な場所をどこかに探しましょうというときに、私はいつもローマ書の第5章の3から5というあの有名なところ、今日の瞑想の言葉にもありますけれども、まあ口語訳聖書で言いましたら新約聖書の238ページ、新教訳聖書でおいたら279ページに表れてるんじゃないでしょうかというわけです。もう本当に先ほども言ったんですけど、私は今週文学部のチャペルも担当しましたけれども、その時に選ぶ聖書の箇所っていうのはもうどうも私はここばっかり選んでるとよく言われる。永田のチャペルの聖書はいつもここだとこういうわけですけれども、もうもちろんね、皆さんご存知の私たちは知っているのですと、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことはありません、絶えず学生にこのことを語りかけるということをしております。どうでしょうか。神は良き土の上に私たちを成長させ、実を結ばせていただくことがおできになると言っても、人間の側は何もしないでそこに至れるのかどうか、もう一度人間として考えてみることが大切ではなりませんか。たとえそれが実として約束されているとしてもということなんです。ですから苦の忍耐というところをですね、その学生に当てはめてみるとこういうことかと思います。まず苦難、忍耐、相撲を知る、相撲入ってきて、まあ理論だけでなしに実践を通して学ぶということですから、稽古に次ぐ稽古なんです。本当に苦難かもしれませんし、忍耐を要するかもしれません。相撲界にはこんな言葉があるんです。負けて覚える相撲かなっていう言葉があるんです。つまり、苦しくて苦しくて、負けて負けて。そうして相撲というのはこういうものか。勝って勝って面白い面白いだけではない。稽古で負けて負けて。ほんで、あそこでですね、土俵上で負けて負けて。倒れたら痛いですよ、あれ。さっき言いましたようにガーンと打ったらすごく痛い、ものすごい硬い土ですから。で、場合によったら土俵というのはこうあれですね、段差がありますから、あそこからガラーンと落ちたら大変痛い。で、知り合いのあれですね、私の行事もおりますけど、あのアマチュアのですけど、それ落ちてえらい怪我しそうになったってぐらい危ないものなんですけれども、まあ負けて覚える相撲かな、苦しくて苦しくて苦しくて結果が出ない、何を自分がしているのか分からなくなっている状況かもしれません。まあしかしそれでもとにかく稽古をする、耐える姿勢というのが大事なんだ。そうしますと相撲の基本がマスターできるんです。で、相撲の基本というのはどういうことかと言いますとね、形というのは、この形、この形、この形っていうふうなものを覚えることがスポーツではないんです、実は。そういう形、形、形が入って、その形の時には力をこう抜く、こう力を入れるとか、力の加減というふうなものが、スポーツというのはそういうふうなものです。力の加減というのがあるんです。 だからその形をするって言ったら決して強くならない。その形をしたらこういうふうに力を入れるだいいと。この時にはちょっと力を抜いてもいいとか。そういうふうなことで力の加減というの、形と基本と力の加減が分かってくるわけです。まあそういう忍耐があって、その次には連達っていう言葉がありました。連達って何だろうか。相撲の基本をマスターするとしたら、連達というのは、今度はですね、自分の相撲、型はでき分かってきたけれども、その中で自分はどの型が一番合っているかということを覚えることなんです。ここ大切なんですね。何でもかんでも覚えたから、勝てるかってですよね。やっぱり自分の、その型の中で自分の得意系を探すということ。まあ、今日ちょっと紹介しようと思うんですけれども、実はこの先場所ですね、先々場所に本当は入幕したんですけど、先場所序ノ口で、7戦全勝優勝したに裏という相撲取りなんですが、これは実は関西学院の相撲部卒業生で初めて大相撲の相撲取りになったがおりまして、でテレビで紹介されたんですけど、彼の相撲って非常に変わっておりましてですね、わーっと来た時にこうイゾリーでボーンって反ったりですね、なんかレスリングみたいな相撲を取ると、なんか変わったやつであると、その変わったやつであるということがなんか人気が出ましてね、テレビにも出てるんですけれども、実は彼はあれは変わった形をしてやろうと、そういうことじゃないんです。彼は小さかったんです。で小さい人がですね、かぶって大きいものをどうして払いのけるかとすると、こういうふうなやり方もあるんじゃないかという自分の体と、そして自分のその運動神経との関係でその形をマスターしたわけです。それで得意技になっている。ですから彼は決して人を喜ばせるためで、自分が勝つためにはこの形なんだということを編み出してきたんです。それが連達っていうことなんだなっていうわけです。ということは、自分の存在のスタンスをどこに立っているかということを理解することです。相撲の中で自分はどの立場にあるのかな。じゃあその立場で一番有効なものは何だろうな。で、すでに忍耐で相撲の形というのは力加減も知ってるわけですから。そういうふうになってくる。そうすると今度は勝ったりいろいろしますから希望というのが出てくるわけです。希望というのは相撲の面白さを知るということかもしれません。勝ち負け以上の相撲の面白さなんです。そして希望があって、そういうふうに面白くなると長く相撲を取るとか、その相撲のために自分は長く一生を捧げようということにもなります。それとやはり強くなれば強くなるだなったら、今度は相撲が強くなるだけでなしに、人間としてきちっと世の中の一人の社会人として恥ずかしくないようになろうと。良き相撲取りは必ずそれを思います。それで私感心したのがこれでございまして、これが先場所の前ですけれども、永田裕二さん、へったくそな字です。これ確かに前の方は分かるで、へったな字かもしれません。宛先はで、送ったのはですね、東京都墨田区立川何々と書いて、木瀬部屋浦和樹と書いてある。これがその裏から、浦君から送ってきたもので、番付が入っておりました。で、これを見たときに感激した。まあ、彼はもう、ずっと知ってますから、字が下手くそでっていうのは大体わかりますけれども。で、それで、しかし彼なりに一生懸命きれいに書こうとしてるわけです。これを見たときに、本当に心震えるぐらいの感じ。本当に彼は稽古を強くなるだけなしに自分を磨こうと。やっぱり字もきちっと書いて、人にそういうふうに丁寧に送ろうというふうな。あ、これはやっぱりきちっと社会人として生きてるな。だからそういう意味では長く頑張ってという希望というふうなものをここに感じることができたと私は思ったんです。このようなプロセスは私たちの信仰の毎日の生き方ではないかということもここで改めて思うわけです。ね、茎、穂、ね、身に結ばれる成長なんですが、まず苦難かもしれない、 例えば、はじめ面白いと思いながら、キリスト教の教えを知るということ、相撲を知ると同じです。聖書の理解と祈りということを、まあ、教わります。はじめは戸惑いがあるかもしれませんし、なかなかどうしていいのかわからないかもしれません。でも、先輩は、とにかく祈るというふうに教えていただきました。信仰の先輩から。それが、キリスト者としての生き方の基本をマスターすることである。その信仰の先輩の生き方に学ぶということである。確かにそこには忍耐、継続というふうなものがあるかもしれません。何を祈っていいのかわからないという苦しいかもしれません。しかし、その中で祈っていることにおいて自分自身の先ほど言いました信仰のスタンスというのか、自分自身の型を知るかもしれません。自分にとってイエス様とどう接するのがいいのか、どういうふうな理解をしているのか、私はこういう理解においてイエス様をよくわかる。そしてまた教会の中で自分はどういうところにいるのかということもわかります。そうしながらみんなと共に神様のみを賛美するということ、そこに自分というふうなものが分かりながら自分自身の生活生き方を確信できるという意味では信仰の伝達、だんだん信仰がマスターされていく。そしてそういう信仰の毎日の生活の中に生かされている自分ということを感じると、今度は希望というふうなものが湧いていく。生かされているとからこそ希望というのがあると思うんです、ね、豊かなキリスト者としてあるということ、そしてそこにある目的、究極はというと再臨というところに結びつくわけ。そうですね、そのような希望を持った信仰というのは、ここにもありますように、希望は私たちを欺くことはありませんという、また私たちへの励ましというふうなものにもなると思います。私たちは毎日の生活の中で充実した生き方というのは、本当に希望に満ちた将来への道として、まあ向上するということが私たちにわからないかもしれない、そういうふうに向上させていただいているというのかな。最初のマルコ伝のところにあるように、ずっと実を結ぶプロセスの中に預かっているというふうなこと、こういうところにあるんじゃないでしょうか。私たちは神への絶対的信頼、神様は本当に私たちすべてを実を結ばせる力を持っておられて、私たちを導いてくださる一方、私たちは人間として充実した生き方、希望の中に生き、将来に生きる努力をと目標の高さを持つ、そうすることによって生かされている。そこにその相撲部の彼のように成長しているびっくりマークという実感を持ちたいと思うのであります。ですから私たちはこのローマ書5章の1節2節をもう一度読みたいと思うんです。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。私たちはそういうふうに神様からの本当に受けている愛、それに私たちが応える、そういうふうなところで充実した毎日を送りたいと思っております。